にちは、小野安泰です。才能の履歴書。この番組は輝いている人、面白そうな人、一つのことを追いかけている人、僕が惹かれる各界のトップランナーたちは何を考え、そしてどこへ向かおうとしているのか、直接話を聞いてそれを音声で伝える番組です。今回のゲストは浅草で創業75年、下町銭湯日の出湯4代目の田村雄一さんです。後継者問題で廃業に追い込まれるケースの多い銭湯、それを解決する経済的問題、後継者問題、そしてそれ以上に言葉にならない感情を銭湯経営者は持っているそうです。4代目から見た経営者の苦悩とは一体何なのか、どうぞお聞きください。もう一つね、ちょっと話があります、はい、さっきのその、セーブ・ザ・銭湯の話の中で、今これ、何人ぐらいの方に、インタビューされてますかね。
1年間やったら12人はやって、その後に2人かな、14人、5人、14人か、14人か。
で、僕今日もこれ田村さんの真似していこうでインタビュー来てるんですけど、田村さんがあの文字でやったから俺音で流したいとか思って、やってるんですけど、
大変ですよね、絶対いいですよ。
あの、ただ人に会うってすっごい、ここ田村さんに連絡するまでに半年かかりましたよ。
いやいや、
今度気軽に言ってください。でもね、人に会うって、はい、あのやはり影響力のある人にあのお話を聞きたいじゃないですか、はい、あのまあ、もちろんそうじゃなくて自分の中で会いたい人に会いに行けばいいんですけども、うん、はい、まあ、その趣旨も伝えるとか、はい、会いに行くとかっていうのは僕も結構ドキドキしながらやってるんですけども、その辺のこの人のつなげ方というか会いに行く力っていうのはどういうふうなあの認識でされてるというか、どういうふうにされてるんですか。
僕はやっぱりそのご縁とか、うんうん、もう全く縁のないところにいきなりお願いに行くってことはほとんどなくて、うんうんうん、必ず誰かつながりでいくんですよ、うんうんうん、例えばインタビュアーさん、インタビューした方の知り合いとか、うん、はいはい、逆にインタビューした人になんか銭湯について面白く語ってる人いないですかねとか、まあ、なんか相手 そのリソースって言ったらおかしいですけど、うんうんうん、お借りして、うん、なんか結局僕としてはなんか、まあ、自分聞きたいなって思う人もいるんだけど、うん、より銭湯業界について面白くもっとアイデアを出してくれる人っていないかなっていう感じで探しているので、うんうんうん、どうですかねって言って聞きに行くことの方が多いかなっていう気はします
ね。うん、田村さんの基本スタンスが要はそうです、さっき の内容もそうですし、要は人に会って預けるってところがすごいですね。預ける力っていうのかな、
預ける、
うん、あの要は面白い人がいないですかな、うん、自分が興味ある人に会いに行くっていうのはもちろんそうなんですけども、その人が持っているアイデア、お風呂に対するアイデアもそうですし、はい、その人が面白いと思っている人、うん、それは今まで僕たちが知らないような人たちがいるわけです。そこはつながるわけじゃないですか、はい、まあ、確かにその紹介だと入っていきやすいですよね、
うん、そうです、まあ、紹介だと行きやすいっていうのも一番ですし、やっぱりなんかあの僕もなんか多分なんか持ってるんですよね、そのコアのなんかこうあるべきだ、
うんうん、はいはいはい、
でこれを自分から言ってしまうと、うん、こうあるべきだの延長なんだと思うんですよね、きっと。
なるほどね、肯定してほしい人に会いに行
くって感じ。そう、肯定して、だからもうなんか全然関係ないことを言ってほしくて、うんうんうん、もうなんか、
なるほどなるほど、
いやこんなんだからダメなんだよみたいなぐらいの勢いでもいいと思ってて、うんうん、でも僕から多分こんなんだからダメなんだよってダメ出しそうな人に多分絶対行かないと思うんですよ。だから紹介してもら
って、なるほどね、
紹介してもらってこう行ってるのかなっていう気はしますね。まああとやっぱり僕から直接行くよりもやっぱりなんか受けてもらいやすいっていうのがあると思う。
まあ音浴という形にいきますと、はい、さっきもちょっと触れましたけども銭湯業界ですね、はい、まあ、これから後継者の問題ですとか、はい、それからまあ設備産業ではないといっても設備がだんだん老朽化してきますし、はいはい、見えないところめちゃくちゃかかりますよね、
うん、めちゃくちゃかかります、ね、
本当に
泣きたいです
よね、
マジかよ、
ね、壁の中から水とか漏れたらね
もう終わりますよね、
もう吐いてしまいますよね、うん、そんなこういろんなことがある中で、はい、まあ、ずっと言われてることなんでしょうけれども、やっぱり町のコミュニティの場として残していきたい、うん、例えば、いろんな条件がある、例えば日の出湯であればそのいろんなことがあったとはいえ土地の上に、ま、全部マンションにせずにちゃんと残したと、う
いうところも、まあ、一つ、条件としては、はい、悪くはなかったと言いますか、もちろんね、連帯保証人の印鑑はつかないかだったんですけど、とか、まあ、その人口の話ですとか、はい、いろいろあると思うんですけども、そのまあ、若手の先頭後継者として、時代を引っ張っていくというか、
はい、
なんかでどうしていくべきか、どうあればいいのか、
うんうん、
日々一番昨日も悩みながらもそういったことも常に思っておられると思うんですね、うんうん、業界のこと今感じておられることでこうあるべきだとかこれが理想だっていうのはありますか？
いや、なんかもっと身近な存在でいいんじゃないのかなと思うんですよね、うんうん、もちろんそのイベントをやってると か、うん、なんか露天風呂があるとか炭酸泉があるとか特別感っていうのは絶対必要なんですけど、うん、なんかもっと日常使いをされるべきものかなと思っていて、うんうん、はい、それはそのなんかその儲かるとか儲けないとか、はい、地域が活性化とか、うん、コミュニティがとかじゃなくて、うん、なんか人の健康として、うんうん、その毎日湯船に浸かるっていう、うん、そのライフなんだろうな、健康な、
はい、
健全なライフスタイルとしてお風呂を、うん、に入るっていうのがもうちょっと見直されてもいいんじゃないのかなと、うん、いうのはなんかずっと思ってるんですよね、うん、っていうのはなんかやっぱりお客様でお風呂で壊れた人が最近いらっしゃって、うん、でたま、今もそれまでもたまに銭湯に来てたらしいんですよね、うん、週に1回とか、うん、起きても2回とか、うん、お風呂壊れちゃったんで、うん、まあ、1週間ちょっと毎日通ってたら、
はい、
お風呂治ったんだけど、
うん、
来るわけですよ。まだ治んないですか、
うん、
いやそうしたら、うん、いやもうなんか体の疲れの取り方全然違うと、
うん、
なんかこの前4日開けてうちいらっしゃったんですけど、うん、4日経ったらもう体のバキバキ具合がすっごいよくなってもう絶対いかん、うん、まあ、その方治療科の方なんですけど、そのマッサージするとか、うん、でやっぱりそういう専門家が毎日お風呂に入って、うんうんうん、やっぱでっかい風呂に入ると全然違うのすごくよくわかるから、うん、でそれで毎日無事しちゃってるんですけど、うん、まあね、肩こりの人とか、
うん、
腰が痛い人とか、はい、いっぱいいるわけですよね、
はい、
まあ、だからお風呂に入ってそれが改善する人たち多分世の中にきっとたくさんいると思ってて、
はい、
まあ、もう家の湯船でもいいんですけど、うん、なんか銭湯に行くっていうことがもうちょっと気軽というか、うん、気楽になんか抵抗なく、うん、買うものっていう認識を広めなきゃいけないのかなっていう気はします。うん、特別今日は特別には銭湯行くわよではなくて、うん、会社帰りに、あ、うん、家で、はい、寝癖が入ってこうとか、うん、と本当にもっと気軽に、うん、カフェに入る感覚
が、そうですね、そうなんですよ。
う
ん、
まあ、コーヒーのも大して変わんないですからね。
そうなんです、スターバックス行ったら500円使うじゃないですかね。
かなり悪いですよ、名前のことから。いや、気づいてる人は気づいてます、やっぱり。うん、銭湯、まあ、多分好きなんでしょうけど、うん、いや、カフェに行くんだったら銭湯行って、
そうですね、
うん、仕事中にやってる人とかいらっしゃるみたいですから、ね、
うん、いや、まあ、絶対そうだと思うんですよ。なんかお風呂っていう切り口を捨ててしまって、でも、とはいえですね、なんていうのかな、まあ、街中の銭湯で言えば、そこを住居にされてる方とかもられるわけじゃないですか、はいはい、でどうしても後継者もいなくて、うん、ハードな仕事ですし、うん、設備のこともありますし、サイト数の大変だと。だったら、まあ、マンション建てようかとか、うん、
はい、
あ、まあ、その方が楽ですよね、はい、駐車場にしてしまえとかね、その辺をなんていうのかな、こう上手に、引退をしてもらって、で自分の直属の息子さんとか娘さんじゃなくてですね、うん、今その生き方がお金だけじゃないっていう人が非常にだんだん分かってきてる時代ですよね。
うん、そうですね。
というか、そこ産業として成り立つと、うん、贅沢はできないと思うんですよ。うん、一生ユニクロ以外のものは着れないかもしれないけど、自分でそこ借りてやればですね。うんうん、だけどそこにこういろんな楽しみが、さっきお話ししたように、うん、こうだよね、ああだよねっていうことは、うん、お金以上の楽しみって言いますかね、があると思うんですね。それなんとかこうならんすかね。
他の人に任せる仕組みですか。
うん、
いや、やっぱ僕もなんかその内側にいる人間なんで、うん、やっぱり外側にいる人の話も聞けばもう分かるんですけど、
うん、
まあ、貸してよって俺やるから、
うん、
まあそのね、大阪さんよくご存知で住居がくっついてるとか、
うん、
それ以上に今までやってきたものっていう、うん、何かが、うん、を人に任せるっていうのを嫌がってる経営者さんが、だからその儲かるとか、
うんうん、
その世間の地域のためにとか、うんうん、そういうことじゃないと思います。うん、邪魔してるのは多分ものすごく感情の部分が大きいのではない。理屈では分かってると思うんですよ、皆さん。一緒にやらせて、うんうんうん。うちの父親もそうなんですけど、お前からやんないだったら閉めるみたいな。人には貸さないとは言わない。そういう言い方はしないですけど、うんうんうん、絶対貸さないだろうなっていうのはやっぱり感じてますね、僕は。あ、貸さないんだろうな。いや、人に僕も若い兄ちゃんのやりたいのいっぱいあるから、やらせればいいじゃん。
うんうんうん、
って言ったら、いや、それはちょっとめんどくさい。めんどくさいって言って片付けちゃう。でそのめんどくさいの中にはやっぱりいろいろ含まれてるんですよね。だから僕は多分これ本当になんかやんないと進まないだろうなっていうのは、結局感情、人間ってやっぱり感情で動く原因があって、理論とか理屈、もちろん合理的に動いている動く経営者も絶対いるんで、中にはある程度いくんですけど、
うん、
でも圧倒的多数はやっぱり感情で動かれてると思うんのかなというのを僕はその感じていることです。すると手順としては感情を崩すところからスタートしなきゃいけない
ですよね。はいはいはい、いや、それでもやっぱりこれ聞かなきゃ分かんないですね。いや、その発想とかっていうのはもう全然外からだから分からないですね、逆に言うと。う
ん、あ、まあ、多分いろいろ若いお兄さんとかはね、若い会社とか、スーパー銭湯系の方とか
や
りますっていう人とか、すごく今たくさんいると思うんですけど、相当根気よく探して、運よく見つけない限り
は
やらせてもらえないと
思うんですよね。なんか、一つの事例といいますかね、はい、あ、いいんだ、
うん、
それでいいんだっていうふうな、あの前例を、いくつか作っていって、でそれをこう広めていくと、うん、まあ、いろんなハードルはあると思うんですけども、でも本当にそうしないことには、続かないですよね。
残せないです、だからこの面をクリアしないことには残せないですよ、ね。うん、そうすると経営者としてもマンションを建てるよりは銭湯も残ると、
うんうん、
でまあ利益は、まあ、マンション建てるよりは少ないけどもらえると、
うん、
家賃収入があると、
うんうんうん、
でなおかつリスクを、ね、マンションを建てて借金をしなくていいというリスクを取らない
と、はいはい、
うん、でなおかつ地域の人が喜ぶ、
うん、
っていうのを全部立てて、
うん、
お願いに行ってやっと話を聞いてもらえるのかなという気はしますけどね。でもそれでもやっぱ今までやってきたプライドみたいなのがやっぱ一番その拒む理由なのかな、なんだかんだ理由をつけて拒まれるんではないかな。だから僕もどっかやらせてくださいっていう自信ないです。
うん、あ、そうです
か。ないです、ね。まあ、僕の場合はその経営能力がちょっとないんで、
ね、
あれですけど、例えば優秀な経営者さんがやりますって言って、
うん、
OK なのかなっていう、ちょっとできる。
あの、その経営と感情ですよね。僕でも、あの、勝手なこと言うなって怒られるかもしれませんけど、田村さんのブランドっていうのはやっぱり3代目のあの銭湯の3代目っていうところが、これも血脈で誰も真似ができないんですよね。
そう、そういうその歴史とかって一番真似できないところですよね、
は
い、
でこれはもう確固たる田村さんのブランドですよね、うん、シャネルか田村かっていうぐらい、
いやいやいやいや、ここはシャネルがちょっと足りないな。
だけど
名言残さなきゃな。
名言残さなくていいですか。だけどそれってどっかで火をつけなきゃいかんですよ。
いかんですよ、ね、
うん、いかんですよ絶対、
うん、まあ、あのさっきも言ったようにサウナの名誉の港君みたいな、うん、めちゃくちゃ情熱のある若い子、
うんうん、
多分情熱プラス、うん、まあ、言い方悪いかもしれないですけど、貸してくれるって言ったお風呂屋さんが、あれずっと働いバイトしてたお風呂屋さんなんですかね、
はいはい、
うん、やっぱりそこに関係ができたから、
う
ん、じゃあ港君だったらまあ任せて
くれ
るかなみたいなところは、
う
ん、もしかしたらあったのかもしれないですし、うんうん、でプラス、うん、もうめちゃくちゃ大変だけどやっていくっていうパッションが目処があったから、うん、多分今も続けられてると思うんですよね、うん、
大変だと思うんですよね、
めちゃめちゃ大変だと思いますよ、うん、めちゃめちゃ大変だと思うんですけど、でもそれでも投げ出さないで、ね、うん、ずっと続けてるっていうのはやっぱり彼がそれだけ銭湯をやりたいと、
うん、
で僕やっぱ一番気になるのは銭湯やりたいんですって言ってる人たちって、うん、本気なのかな。
そうですね、うん、
まあ、一番気になるのはだから僕割とそういう人を軽く受け流しちゃうんですけど、うん、まあどうなんだろうねみたいな、うん、まあ、言ってるけど、まあ多分中とすると全然違うよと、うん、お湯覗けないしねみたいな、うんうん、多分なんか別にねそういうのがやりたいとは言うわけじゃないと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
まあ、やってみればその投げ出す人は多分たくさんいるだろうし、逆に
そうですよね、
うん、その
投げ出されると困りますしね、
貸す方として投げ出されたらめちゃくちゃ困るわけですよ、はい、うん、ね、ずっと引退してたのもう一回やらなきゃ
い
けない、
はい、
もうなんかうちの父親みたいな感じになっちゃいますけど、うん、僕が投げ出してこっち来ちゃったんで、うん、あすげえ文句言ってますけど、
ね、今もお父さん、
お父さん、ね、もうやめるやめるって言ってますよもう無理、まあ、でも確かに父親みたいに無理ですね、うん、体力的にっていう、人生これでいいのかなって思ってしまう、なんかもうちょっとなんかいろいろできたんじゃないかなと、ね、やめてマンションにしてれば別に時間はあるんで、まあ、金なくなっちゃうかもしれないですけど、ね、なんか旅行、母親と旅行行ったりとか、なんかこういろんな好きなことできたりするのかなっていう思いがあると、まあやめるのも致し方なしと思いつつも、でもやめる方がリスクあるなとか、もうなんか今いろいろこう考えちゃいますね。なんか一言じゃなんか片付けられないですね、うん、まあ、何事もそうですけど、本当は僕はもっと俺がやるんだぐらいの勢いで、うん、まあ、なんか他の経営者さんに辞めるっていう経営者さんにお願いしてやらせてもらうっていうのができたらいいんですけど、うん、はい、まあいかんせん自分のところでいっぱいいっぱいですからね、うん、もっとなんか経営能力があって、もうガーンともう安定させて、もう 人を雇って人に任せて回してるんだったら、まあ、じゃあ次の店行ってっていうことも可能なんですけど、まあこのお店だけでなんかアップアップしてて、客増えたりやとか、なんかぼやいてるぐらいですからね。まあ、僕としてはなんかまだまだそういうことを言う立場じゃないのかなっていう気はしてます。
今おいくつでしましたっけ？
僕今36ですね。だからそろそろやるんだったら、年齢としていい年ですから、
組織化をするっていうか、まあまあ要は同じことで、今36歳っていうことは体力的にももちろん一つの店を守っていくことが十分できるわけですし、はい、あのいろんな条件下でいくと田村さんは生活ができるわけじゃないですか、
はい、
でもまあ勝手なこと言いますけども、はい、あのそれを本当に何かしようと思うと、まあ、現場にずっといてはダメですよね。 それをやっぱりその組織化していって、うん、田村イズムを持った人たちが、第一日の出よ第二日の出よから、うん、まあ、江戸の温泉には、田村の門弟がいると、
うわ
でもきっとそんなことだと思うんですよ。
まあそう、うん、多分そうしなきゃいけないと思うんですよね、
でその中にはもちろんその今のなんて言いますかね、あのパッション、
はい、
パッションの使い方がちょっと違ってくることもあるかもしれませんけども、うん、でも根本的にはそこのところですよね。でもうこれも昨日あのインタビューした社長さんがおっしゃってたんですけども、あの大手が出てきてそのサービスを見て、あの、まあ、システマチックに設ける、はい、仕組みを導入していると、うん、ほっとしたっておっしゃったんですよ、
うん、
なんでほっとしたんですかって、これは儲ける仕組みだから、でもうちのような接客はここにはできないと、だから一時的にお客さん減るだろうけれども、うちはここが来たとしても、うん、あの住み分けができると、うん、まあ、今もうその方は60歳なんですけども、現場には出られないんです、うん、でも当然もういろんなところが大きな感じ社長さんですから、でやっぱり人に任せるってところが一番こう今まで苦労してきたんだとおっしゃってましたんで、やっぱり仕組みを作らないと、
そうですね、本当に難しいですよね、その仕組み。僕も結局人を雇えないとずっと言ってますけど、うん、まあさっき言ったノアもやっぱり知人だから、
はいはい、
まあ、なんかちょっとした子供生まれたタイミングで、
うん、
すいませんちょっとお願いします、もともとこのマンションに住んでて、
あのお子さん
いた人と、もう一人女性がいたんですけど、はいはいはい、女性の方ももともとこのマンションに住んでて、
はいはい、
で、いや、お店ね、お店掃除してお店出てってやってると時間がなかなか大きな時間、長い時間取れなくて、なかなかできることが減るし出かけることもできないから、掃除を誰かに任せたいなと、お店の仕込みを誰かに、
はいはい、
でちょっと聞いてみたんですよ、うん、 うん、バイト募集する前に、うん、何してるんですかってお子さん幼稚園だって、その頃、うん、僕たち何してるんですか、うん、1時間ぐらいありますか、ちょっとバイトしませんか、うん、でちょっと聞いてみて、
はいはい、
そしたらやりますって言ってくださったんで、まあだから1日1時間の仕事にもならないと思うんで、40分の40分とか、ね、はいはい、まあでも1回時給1000円ぐらいですけど、1000円お支払いする感じ で、うん、で仕込みと掃除してくれて、はい、何年もやってくださってるんで、だから午前中こうやって時間が増えたから、はいはい、っていうのはすごく大きいですよね、うん、だから、まあ、そういうちっちゃいところはまあなんかうまくいったんで、うん、もうそろそろちゃんと人を集めるっていうのを今年のテーマなんですね、うんうん、どうしようかな、なかなか難しいなと。簡単じゃないですよね、人を集めるって。
簡単じゃないですよね
集まっ仮に来たとしても、うん、この人ダメだっていう人っていらっしゃいますよね、うん、
はい、
で現金を扱う商売、ね、
そうなんですよ、
スーパー銭湯って全部券売機ですか。
券売機でも事故が起こりますね。
事故
が起きますね。
なるほど、
いや、やろうと思ったら
いくらでもできますね、はい、実際事故が起きた時ってどういう処理になっちゃうんですか。
いや、もちろんその弁済、まあ、ひどい場合は当然警察、まあ、でも警察に行ったからといって何が解決するわけでもないですし、あれなんですよね。で、まあまあ、でもそういうふうにするっていうのはこういうことになるんだよっていうことの見せしめですし、まあ、スーパー銭湯の場合は働いてる人間が多いんで、どうしても防ぎようがないっていうんですか。で、逆に言うと何て言いますかね、ずっと防犯ビデオを見ている人がいるという会社もあるんですけど、まあ、これもちょっとせんないなと。いや、本当にもうあるんですよ。今無線で本部に、
はいはい、ありますね、そういうシステムみたいな。
ずっとその何ていうか受付フロントのカメラをずっと見てる部隊がいたりする会社もあるんですよね、
なんかちょっと嫌ですね、なんかその嫌だな、
だけど人間ってやっぱりそういうものがありますので、それはやっぱりどこまでやったってなくなることはないかもしれませんけども、でもやっぱりどんだけ信頼をして、どんだけそのコミュニケーションを取って、それでも裏切られますし傷つきますけども、やっていかなきゃいけないと思います。
まあ、そういう前提で考えなきゃいけないのか
も
しれない。
そうですね、でも、まあ、それ以上にやっぱりその事業欲みたいなものが大切だと思うんですけど、やっぱりそれを分かってくれる人たちがどんだけ仲間で集まってくる、やってください
頑張って、まずはうちからかな、うちができた時にやっと実家の方に移ってやろうかな、だから実家も早くスタートさせないと、
そう、
ね、やめちゃうんで、やめて、俺は老人ホーム建てんだみたいなこと言ってるんで、
もうこの1年が勝負ですね、
本当にもう、キンキンにやらないといけないんですよね、
オリンピックの時にはもう6店舗ぐらいはもう、
あ6店舗ぐらいいや、ないな、
そうですか。
ああ、でも一歩なくいけば多分。
そうですよね。
まあ、
ちょっとじゃあ話し合いですけど、最後にまあ、今の話も続きなんですけども、はいはい、まあ、今一番興味のあることっていうか、はい、気になることってどんなこと？はい。
今一番気になること、変な話ですけど、やっぱり人の感情が一番気になる。
人の感情が気になる。
感情が気になりますね。
ここにたくさん本がありますけど、ずいぶん心理系の本が多いですよね。
あ、そうです。やっぱりなんか感情が気になるというか、別に読みたい人の思考を読みたいとかじゃなくて、どうしてそう思ったのかなっていうのがすごく気になるんですよね。なんでこれやるのみたいな、
はいはいはい。
僕だったら当たり前にやることをやんなかったりとか、僕だったら絶対考えなかったことを行動されたりとか、どうしてそういう方向に心が揺れ動いた
のか、
感情が動いたのか。なんでそれで怒るとか、なんでそんな面白いみたいなことはすごく興味深いというか、気になりますね。なんかじゃあそれ知ってどうするんだっていうのはありますけど、まあ変な話ですけど積極に役に立つんですよ。
そうですね。
そりゃ怒るやなって僕いつも思うんですけど、クレームもらいやすい人って多分本人がクレームもらいやすい人なんですよ。
はい、そうですね。
だと思うんですよね。態度が悪いとか、
はいはい、
でクレームになると、あいつけしからんと思ってるけど、実はけしからんの自分だったっていうことがあるんじゃないのかなっていうのをずっと思ってて、 そうすると態度をよく接客すると、うん、クレームが減る。クレームが減るって変だな、ね、うん、なんだろう、ちゃんと接してもらえるんですよね、うん、はい、おかしなことにならないんですよ、うん、僕は割と気をつけてるつもりなんですけど、はい、あんまりお店で変なことにならない、
はいはい、
まあ、出てこなかったとかありますけど、うんうん、それって別に関係ないですよね、うんうん、いちいちそれで、ね、腹を立てるとか、うん、だから人間ですから、うん、腹なんか怒られたら自分が仮に悪くても、うん、嫌な気分になりますよ、はいはい、嫌な気分でいいサービスができなかったら、はい、できないと思うんですよね、うんうん、だからなんかそういう意味でなんかもうちょっと感情をコントロールするって言ったらおかしいですけど、うん、もうなんか相手を幸せにするような、はい、なんだろう、気配りとか心配りとかを常にできたらきっと相手の店員さん、うんうん、いいやつだな、うん、ちょっとサービスしてるかみたいな、うん、なんかいつもよりコーヒーの量がちょっと多かったりとかするのかななんては思ってますけどね、まあ、そんな打算的じゃなくてなんでそうなるのかなっていうのが一番興味深い、うん、
人の、うん、共感なんでしょうね。
あ、
うん、え、じゃあ今そんなことが増えて気になる人っています？
気になる、うん、気になる。
田村雄一さんが今一番気になるな。この人気になるわ俺。
その経営者。
いや、もう何でもいい
です。気になる人ですか？あれたくさんいるんですけど唯一あの星野リゾートの星野さんはやっぱりちょっと、はい、うん、あのもう全然規模は違うんですけど、うんうん、やっぱり旅館があって、はいはい、ああいうでっかい会社を作られたわけですよ、ね、うんうん、どういう人生を送ったらそうなったのかなっていうのはちょっと気になってますね、うんうん、人となりというか、人となりもそうですし、うんうん、どういう人生の奇跡を歩んだのか、うんうん、どうして勉強を海外に勉強しようかなとか、うんうん、で星野リゾートって多分あんまり自分で受け持ってないんですよ。
そうですね、
全部運営のプロフェッショナルとして、うん、いや、なんかすごいなっていうのは思いますね、うん、やっぱり物件を背負うというか重いじゃないですか、
はい、
すごく、うん、でそんな中でその経営なんだろう、重さを背負うのを軽くしながら、はい、プロフェッショナルとしてお金を集めて、うん、素晴らしいお店を作っていくのは、うん、すごいなと思います
仙台の
仙台の社長、
それは、うん、
いやだ、最近なんか日経 MG かなんか連載をされてて、うん、なんか、ね、読んじゃうんですよね、うん、どうしても、うん、面白くて、うん、でちょうど最近本が出て、うん、自伝みたいなの出されて、
ああそうですね、
うわ出たと思って、よかった、これ読ん、これまとめて読めるわと思って最近ちょっと読んでるんですけど、うん、やっぱり高田社長 の、 そのパッションとか、うんうん、なんでそんなやる気があるんだろう、
うんうんうん、
っていうのはなんか毎日毎日一生懸命生きてきただけで別に戦略立ててるわけじゃないんだよね、うん、っていうのが書いてあったんですけど、うん、ああそうなんだ、うん、毎日一生懸命生きてすごいな、うん、なんか四遍だらりとしてうまくいった人いないのかななんて探してはいますけど、ね、なかなかいないですよね、そんな人は、ね、うん、ないですかね、もっともっともっともっといると思うんですけど、
あの人の才能って感情がどこに動くかっていうところだと思うんですよ、はいはい、一番感情が動くところ、良くも悪くも、うん、で一番いい感情を持つところに、自分の仕事が、
はい、
生き方が、その感情を高めるものにやっていけば一番才能が高まるんじゃないかなと思うんですよ、うん、でも田村さんの話聞いてるとまず人の心がすごく気になる、うん、で星野リゾートの社長なんかにしてもその商品は多分サービスじゃなくて人だと思うんですよね、うんうん、おそらく、まあ、僕もその詳しくは知らないですけども、要は金儲けだけじゃなくて、そのどうやっておもてなしをするか、うん、でありますよ、バンバン施設買い取って安くやってで一流のサービスだって、うん、一流のサービスだっていうのがマニュアル化された、うん、決めつけられたサービスではそれは本当の商品は人じゃないと思うんですよね。やっぱり仕組みが商品だと思うんですね。僕それはそれでもいいと思うんですよ。それに納得する人もいると思うんで、うん、もしもそれがそうだったらその理念はこうなんだってことを全社員が共有すればいいんですね。やらされてるんじゃなくて、金儲けが理念だって言うんだったらそれでいいと思います、うん、僕は嫌ですけど、うん、 でもじゃあそれをやらされるんじゃなくて本当にこの理念でやっていこうって突き進むの、でもそうじゃなくて人間だっていうところがあるんであればやっぱり突き進んでやっていくの、で話聞いてるとやっぱり田村さんの一番感情動くとこは人だと思うんですよね。
好きなん
ですよね。出ないと会いに行きませんよ。
知らない人と喋るのもすごく楽しいですからね、うん、やっぱりお店行って店員さんと話すのも結構好きで、うちの妻あんま好きじゃないんですよ、話しかけないでほしい。僕話しかけられると超嬉しくてすっげー喋っちゃうんですよ、余計なこともある僕セットやっててみたいなことを言い出しちゃったり、あんまり喋んないような人もしてるんですけど、でもやっぱり楽しいですね、すっげー喋っちゃう。
だからそれを今度はそのさっきの話に戻りますけども、あのより広げるというか、それが、気づいてない人たちにも気づかせてるとか、そういう人たちがその田村さんの組織の仲間になっていって、そしてオリンピックまでに6店舗
あと4店舗か
いう形になれば、
ね、ちょっと頑張ろうと思います。6店舗
約束しましたよ。
2020年の6店舗、
関西から応援します
ね。ありがとうございます。
もしかして
関西でやってください
、まあ、結構長い間お話しいただきました。先生ありがとうございました。今日は日の出湯の オーナーでおられます田村さん、ゆういちさん、はい、3回にわたってお送りした田村さんのインタビューはいかがでしたでしょうか。田村さんには4代目というブランドがあります。このブランドを行動力に変えて業界に革命を起こす戦闘文化の血統を守っていただきたいと思います。